ひらけぽん、カナピョンと行く弥勒旅、始まるよ。アロハ。11月21日火曜日、夜8時半、パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉かなえです。本日は東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生をゲストにお迎えしてお届けします。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、皆さんアロハ。
アロハ。
大野正樹園長先生、今日もありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回の、後半でね、お話伺ったと思うんですけれども、幼児教育について今日はお話ししていただけるという。
はい、
はい、
めちゃくちゃ緊張してます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、何からお聞きしたらいいですか。
先生というものが、今みんな、学校の先生、幼稚園の先生、私のところで幼稚園ということで幼稚園の先生がいますけれども、高校生、大学生まで先生というものに教わりますけれども、子どもの心に、子どもたちに火をつけられる先生ってどのぐらいいるのかなっていうふうに考えたときに、もうちょっとみんな教師というもの、先生というものが初心に戻って、自分はどんな先生になりたいのかなっていうのを一度考え直してほしいなっていうところがありまして、必ず私が4月に行う朝礼でお話しする、先生たるものの、3つの種類っていうのかな、それを必ず朝礼ではないですね、4月の職員会議かな、そこでお話しするようにしてるんですね。その話というのが、ちょっと私も誰に聞いた話だかが昔すぎて覚えていないんですけれども、教員と教師と教育者の違いっていう、普通は同じように使うかもしれないんですけれども、教員と教師と教育者とは何か、この話を必ず職員会議でするようにしてるんですね。じゃあ教員とは何か。教員とは自らの衣食住のために教職を行うものだと。つまり給料を稼いで自分の衣食住を満たすために教師という、職業、教員という職業をしているものを、教員という、で教師というのは自ら持っている知識や技能、そういったものを後世に伝えるものを教師という、で教育者というのは子どもたちの心に火をつけられるものを教育者という、であなたは特に新任の教師にどういう教師になりたいのか、教育者になりたいのか、それとも教員でいいのか、そういった話を先に最初に4月の段階させていただきますね。
今ちょっと聞いたところで、子どもたちに火をつけるっていうのはどういうことなのかなっていう。
私はね、その子どもに何かしなさいと言ってさせるっていうこと、それは簡単なことだと思うんですね。でもそう育てていくと、結果としてその子どもというのは言われなければやらない子になるかもしれない。言われたからやるとか、教えられたからやるではなくて、子供が自発的に自分の人生を切り開いていくっていうのが幼児期の特に教育の目標だと思っているので、言われなくてもできたら一番すごいんですよね。だからただ教えるだけではなくて、火をつけるっていうのは子供が自分でやりたいと思うとか、読みたいと思うとか、もっとやりたい、もっと知りたい、もっと行動したいって思えるような子供にしちゃうっていうのが、おそらくその火をつけるの、言い回しなのかなというふうに思います。
じゃあ大野先生は何でありたいと。
それこそ目標は教育者ですよね。
うん、
その3つの類型で行くならば、ただそこは私は教育者に慣れてるって満身になった時点でおしまいだと思うので、
うん、
やっぱりもう追求していく、でもしくはもう自分がもう学んでいる側だっていうぐらいに思い続けなければいけないんじゃないかなって。もうね、俺偉いんだぞと思った瞬間大体負けますからね。
あなるほどね。え、じゃあそのなんだろう、子どもたちに火をつけるっていうことを、はい、園で実践されてることとかっていうのはあるんですか？
一番は本当に幼児教育というのは基礎基本の、初めて人生で初めて入る学校が幼稚園なんですね。で、保育園というのは実は学校ではないんです。
うん、
あの保育所保育園というのは、まあ、厚生労働省が管轄していますので、あの預けるという施設なんですけれども、幼稚園というのは 小学校に入る就学前教育の場ですので、学校として文科省として認められているので、うん、もう本当に言葉の通り初めて入る学校ですので、その基礎基本が一番やっぱり根っこが大事なんですね。その根っことしてやっぱり基礎基本ですよね。あの立用といって腰骨を立てるということと、それこそ私の母の代からずっと立用もやっていたんですけれども、素読素読、
うん、
あの味の素の素っていう字を書いて読むと書く、ただ単に読む、その本当に江戸時代からやっているような教育方法っていうのが実はこれほど素晴らしいものだったっていうのを、ここ本当に数年で再認識させられましたし、私のことを紹介していただいたあの本垣内、
うん、
ヒデト、ガッキー、その私のことを紹介してくれたラジオの中で、まあ、この私どものやっている幼稚園というのは漢字教育をやっているんですね、
うん、
その漢字で教えることによって彼は哲学だとか古典に触れることができて、その結果として古典には哲学が入っていて、それを幼児期の頃から触れられるようになるっていうのが、実は私漢字教育やってながら、あ、そういう視点あったのかって初めて気がついたりして、本当にありがたいことに、うん、素読の良さっていうのを今しみじみと、うん、噛みしめてますね。
それはなんかこう分かるとかじゃなくって、はい、こう感性的なことなんですか？
そうですね、本当に意味を見出してしまうと途端につまらなくなっちゃうかもしれない。何々のために何々をするっていうのが現代人としては当たり前なんですね。それはおそらく明治維新の頃から日本人の様子がちょっと変わってきたのかなっていうふうに思ってます。明治維新の頃に西洋からやっぱり価値観、違う価値観がやってきた時に、明治時代の頃に唯物史観、ちょっと難しい言葉かもしれないんですけれども、やっぱり技術だとか目に見える科学的な力がすごく大事だよっていう西洋からの、まあ、価値観が入ってきたんですよね、
うん、
それで江戸期までに大事にしていた目に見えないものを大事にするっていう力が半分ぐらい失われちゃったんですね、
うん、
で歴史の話は私ね、世界史で7点を取ったという過去があるので歴史の話はあまり触れたくないんですけれども、
あ、
はい、まあ、この話はなかったこととして、
うん、
第二次世界大戦の時にやっぱり西洋の諸国に日本は敗れたという、そういった歴史があるので、その時に残りの半分の目に見えないものを大事にする力っていうのを捨てちゃったんじゃないかなって、
あ、
うん、アメリカのように物とかお金とか地位とか科学的なっていうようなものにどっぷり使ってしまって今に至ってるのかなっていうふうに思ってます。
それが今のなんかいろいろな問題を引き起こしている、はい
は
い、
そうです。今一番私たち本垣内たちと一緒に取り組まさせていただいている人の教育の会というところで、一番今問題にしているのが、これだけ少子化、もう子供が生まれていない、過去の最低の人口を更新し続けている日本の教育の中で、過去最高の不登校の子供の数、で過去最高の 中学生高校生等の自殺の数、それがもう本当に心が痛いし悔しいし、で特に秀人はもうそこに怒り、本当はね怒りって言っちゃいけないかもしれないけれども、うん、そういったものをすごく持っていて、やっぱり何とかしなきゃって、うん、みんなで問題意識を持ってるんですね。でその時に今さえここさえ自分さえっていう、その価値観が唯物史観なんです、うんうんうん、自分さえ良ければいい、今さえ良ければいい、ここさえ良ければいい、とにかくお金が 今すぐ手に入ればいい、うん、そういった価値観が今すごく蔓延していると、本当に目に見えるものしか信用できない。そうなってきちゃうと、もし中高生の頃ってまだ心が未熟なんです。で心が未熟な時に自分なんてってちょっとでも思った時に、やっぱり幼稚な判断をしてしまいがちなんですよね。で目に見えないものを信じる力って、なんか一見変な宗教とかね、なんて言うんだろう、哲学的なもの、自分を超えるものを信じる力っていうのって、ちょっと扱いを間違えると宗教的なものになっちゃうかもしれないけれども、私はそれが自然でいいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
何も私たちって自分の意思で私は生まれるぞって言って生まれましたか、かなぴょん。
いやいやいや、生まれてないですよ多分、こう、うん、なんとなくいつの間にか、
うん、でもそれって自然の力なんですよね、
うん、
偉大なる自然の力っていう。だからそれでなんか知らないけど生まれてきたのに、自分の意思で自分の人生をに幕を下ろすって勝手なんじゃないかなって。でその自分よりも大きなものっていうのは、やっぱり哲学だったりだとか古くから言われてることを学ぶことによって、結構ね、私易経とか論語とか、うん、そういった古典を学んでいて、2500年前も5000年前も人間って結構同じことで悩んでるのかなって言って勇気をもらうこといっぱいあるんですよね。でその哲学で人ってもうちょっと自分を大事にすることができるんじゃないかな。特にちょっと今話がはしょっちゃったように聞こえるかもしれないんですけれども、今の道徳教育とかね、命を大事にしましょうとか自然を大事にしましょうっていうことはおそらく授業でも言われてると思うんです、
うん、
でもそれが響いてないから、これだけの自ら命を絶つものが増えているっていうものになってるわけだから、今までの教育は意味がないってことなんですよ、
うん、
そこでやっぱり古典に触れたりだとか意味も分からずに言うことによって、稽古なんですよね、
うんうんうん、
目的を持たないでとにかく一心不乱に打ち込むっていう経験をすることによって、なんとなく分かってくるんじゃないかなって。それが前回格闘技の回で話して結果としてそうなってくれるっていうのを期待したいなと思ってるんです。
うーん、なるほどね。だから自分の命が自分だけのものだと思ってしまうんではなくて、こうもっと大きな存在というか、はい、見えない力っていうのを感じれると、なんか違ってくるってことですね。
そうですね。もう特にすごい身近な話をすると、ご縁って自分でどうしようもないじゃないですか、
うん、
私とカナピョンがあったご縁って説明できます？
そうですよね。
なんで私わざわざ東京から広島に来てラジオ収録してんだろうって思った時にそれなんでかって、ね、全て何々だからっていう科学的な説明だとか全くできないですよね、
うん、
で私も幼稚園の園長をさせていただいたっていうのも、本当にもう見えない糸で操られてるというか、で幼稚園の園長をしつつプロレスに出てラジオに出て、でなぜか周りの友達は医者が多いとか、
うんうんうん、
もう全く予想のつかない自分で思い描いた人生と全く違うものになっていて、でそれを今すごく喜んで生かしていただいてるっていうのが本当に見えないし、でもそれを本当に喜んで生きていくこと、そこっていうのが一つの面白いですよね。本当に30とか40過ぎてからまた人生変わってくるっていうのを、
うん、
まあこれをただ歴史として伝えるんではなくて古典を通して伝えていくと、 もう5000年前からそういうこと言われたよっていうのを私も気づかされるし、
うんうんうん
う
ん、
そういったものを子どもの心の中に種として撒きたいですね。
うん、そうですね。なんか今日最近だとこう結果がすぐ出ないとなんか納得できなかったりとか、うんうん、それを求めてしまうところがあるけれども、うん、そうじゃなくって大人になってからこういうふうな幸せな生き方っていうのができるっていう、うん、その種がね、
そう
あったらいいですよね、
うん、だって5歳で実ができていい美味しいねリンゴの実がなって収穫して美味しいリンゴだってその後の人生の方が長いですから。
そうですよね、はい、腐っちゃいますよね。
はい、
わかりました。じゃあ、ちょっとジングラさんで後半に続けさせていただきます。
夢の種放送局です。
後半トークに入らせていただきます、はい、園長先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、種をまくっていうことでお話を続けさせていただいてもいいでしょうか。
はい、大丈夫です、
はい、なんかこうそのためにこう取り組まれていることとかってありますか。
やっぱり素読ですよね、
うんうんうん、
あの子供の中にもう結果求めずにいい種を与えて、でいい栄養といいお水、私実は今お芋をね育てていて、
はい、
お芋農業もね大好きなんですね、
うん、
で農業をやってる時に幼児教育の肝というのをね得たものがあって、
はい、
ごめんなさいね打ち合わせと違う話になって。
大丈夫ですよ、私も農業やってるんで、
はい、あのね結局耕すのが一番大事なんですよ。
お
ー、あの環境なんですよね。ふかふかにしてあげて、特に私はさつまいもを育てるんですけれども、お芋さんが大きくなるためには土をふかふかにして大きくなりやすい環境を整えてあげる。だけど、うん、私はできれば肥料や農薬を最小限にしたい、もしくは使わないようにしたい、
うん、
住むんだったら使わないようにしたいって思ってるんで、でそれで今多分10年20年さつまいもを育て続けていますけれども、おそらくさつまいもって結構肥料も農薬もあまりいらないものなので、うんうんうん、その時にやっぱり土を耕している時にこの桑を何回入れたかっていうのが実は幼児教育に大事なんだろうなっていう、本当に地道な作業なんですよね。だからやっぱり腐らせたくないとか早く大きくなってほしいから肥料をあげるわけですよね、
うんうんうん、
そうすると肥料のために作物ってブクブク、まあ、太るわけですよね、
うんうんうん、
だけど太りやすくなる作物を育ててしまうと今度は病気にかかりやすいそうなので、肥料と農薬は結構ワンセットだっていうことを聞いたことがあるんです、
うんうんうん、
だからでもその肥料と農薬ってやっぱりそのいいものというのかな、美味しいものを早く届けたいってそういう思いもあるかもしれないんですけれども、肥料を使うと農薬も必要になる、そうするといいものを作るっていうその結果を求めすぎることにつながっていくので、
うん、
とにかく桑いっぱい入れてやれば勝手に子供って育っていく、お芋さんは育っていくんだよっていうことをすごく農業とかね芋を育てることを通して学ばせてもらって、うん、本当に桑入れてる時って、まあ、最近ちょっと私機械の力に頼っちゃってるのであれなんですけれども、そのふかふかにすることってすごく大事なんだろうな、
うん、
実は幼児教育っていうのはだから何かを与えるとか結果を早く出すパソコンの力に頼るではなくて、うん、ただ土をふかふかにしてあげて育つ環境を作ってあげればそれだけで子供は伸びていくんじゃないかなっていうのが、うん、やっぱり人間も自然ですからね、
うん、
そういうふうに捉えるとおそらく子供っていうのはそういうふうに伸ばしていくのが自然なんじゃないかなって思ってます。
うーん、なんかあの私がね今日、はい、素読、
はい、素読でも素読でもどちらでも、
はい、あの良いと思います。教えていただけるというか、
はいはい、
試されるというか、
これはね実演ですよね。
実演、
はい、 あのこうすると学べるよっていう一つの手段なんですね、
うん、
で私もね実はこのこれから読ませていただく「孔経」という、まあ、中国の古典を元にしたもので今から読む一節というのは、中江東寿先生私の大好きな中江東寿先生が、書いたもの書いたも書き下したものですね、
うんうん、
でそれを高島市の教育委員会から発行されている、金垣孔経これの素読用そういったものを、教えます教えますというよりも、はい、私の後にそのまま読んでいただければいいです
そのまま、
はい
復唱するってこと
ですかそうですね
ほうほうほう
で私が切ったところで切っていただいて漢字も意味も想像しなくていいです
お、はい
はい、ただ繰り返し読んでください、
はい、
間違えたらやり直しさせます
え、
はい、
厳しいですね
でそのね何だろう空気感を味わっていただけるといいかなって思いますじゃあ行きましょうか、
はい、
じゃあ繰り返してじゃあ最初ウォーミングアップで題名からね公共っていうところから言いますね公共と言ったら公共と返してください、
はい、
公共
公共
中時歓喜したもう
中時歓喜したもう
歓喜ですね
歓喜したもう、
はい、中時歓喜したもう
中時歓喜したもう
創始自座せり
創始自座せり
死の玉枠
死の玉枠
真
真
洗脳
洗脳
取得陽動あって
取得陽動あって
用いて天下を順にす
用いて天下を順にす
人は用いて
人は用いて
和睦す
和睦す
消化
消化
恨みなし
恨みなし
何時これを知るや
何時これを知るや
ありがとうございます
ありがとうございます
どうですか
はい全くわかりません
いいんです私もわかりません呼吸音が整ったってわかりますか、
うんうんうんうん、
そして大事なのは誰が読んでいるか、
うん、
でなおかつどういうリズムで読んでいるか呼吸を揃える先生と呼吸が一つになるっていうのが一つ今体験していただきたいことだったんですね、
はい、
で呼吸が一つになってこれに何の意味があるのかっていうと実はこの公共というのはもう昔から読まれているものでものすごい哲学の書です意味はあるんだけれども意味はあえて教えない、
うん、
これね今年の2月に亡くなられた鮫島純子さんという方渋沢栄一さんのお孫さんなんですねその方も家庭教師からこのように教わったって聞いてますね鮫島純子さんは確か100歳でお亡くなりになられたんでその頃に小学校時代に家庭教師がいたっていうのはめちゃくちゃお嬢様ですよね、
うん、
でその方がね論語を先生から教わったんだってでその時に先生この部分すごく素敵な文章だと思うんだけれども意味を教えてくださいってその家庭教師の先生に聞いたそうなんですね、
うん、
そしたら家庭教師の先生がまだ早いって言うんですよ
お
前にはまだ早いでどうしてもこの部分素敵だから意味が知りたいの教えてくださらないっていうふうに純子さんおっしゃった時に今にわかるってくしくもあの井ノ口先生のね口癖と同じなんですよ
今にわかる
今にわかるおそらく先生はねそれなりの意味を知っていたと思うんですよだけれどもあえてそれを教えなかったのかもしれないし自分の人生と照らし合わせて版画のように擦っていくともしかしたらその文章が浮かび上がるかもしれないその時を待つっていうまさに今収穫を目指さないで、
うん、
種をまくとか水をやるっていうそういった教育の仕方だったんでしょうね今すぐこうなってほしいとかね今すぐ命を大切にしてほしいとかね、
うん、
そういったものを求めずにそういった教育をしていたんだろうなってその名残があったようでねすごくあ当時からそういう教育もあったんだってでそれを考えた時に今こういった教育ってあるのかなって疑問に思ってます
うーんでもその5本が教育委員会から出てるってことは、
はい、
そういうのに取り組まれるっていう、こう、はい、ところもあるってことですか
私の耳にあまり入ってはいないんですけれども、うん、ぜひ教えてほしいですね。本当に素読っていうものを通して、うん、あのこうなったよとかそういった結果や成果はそんなにいらないんですけれども、うん、やってるよっていう声が、ね、あると私も仲間としてすごく心強いし、うん、すごく教えてほしいなって思います。
そうですよね、うん、本当にこうそういうなんだろう草の根というか、うん、あの皆さんの意識から変わっていくといいよっていうことを先ほども教えていただいたので、うん、はい、なんかね、このラジオを聞いてるリスナーの方で、はいはい、そういうのやってるよとか、ね、はい、声があったら聞きたいですよね、
は
い、
私も実際にやってます、うん、というのは、うん、私自身駅経とかね公経こういったものを自分で現代語訳をやっぱり読みたいわけですよ。
ほうほう、
その方が分かりやすいと思うでしょ、
うん、
だけど現代語訳を先に読んでもスーッと染みてこないんですよね、
うんうんうん、
だけれども原文とか漢文でいうと白文、白文だと私ちょっと読めないので書き下し文といって古典調のものをだいたい3回か4回唱えるとその後に少し意味を聞くとスーッと入ってくるんですよ。その分からないでもちょっと続ける、でもそれが人によってもしくは1回で入る人もいるかもしれないし、まあ、10回の人もいるかもしれないし、それはいろいろな個人差はあるとは思うんですけれども、そこに何だろう、あまり意味を求めないで声に出して読んじゃう、その経験ってなかなかね家で一人でいる時ぐらいしかできないですよね。あの周りに人いるとなかなか恥ずかしいんですよね。あので、先生がいたりとかすると結構コミュニケーション取りながら繰り返し読んでごらんっていうのはできるんですけれども、一人で声出して何の意味があるのかなとか、こんなことやって何の、それこそ先ほど言ったね、身を求めてしまうとこんなことやって何なのかなと思うかもしれないけれども、それをやることによってなんとなくそれをやらない時よりも、でも私効率求めてないんで効率がいいなんて言葉を使っちゃうといけないんだかもしれないんですけど、結果として効率が良くなるかもしれない。
なるほど。それはなんかこう幼児教育の時にやった方がいいことなんですか、
はい、
小学校とか高校とか、はい、その時期によって
ずっとがいいかもしれない。
ずっと、
うん、素直な心の時、
うん、
特に幼児期って、うん、なんでそれが、あの私幼稚園の子供もねすごく羨ましいんですよ。私がね30回40回でやっと覚えるところを彼らは3回ぐらいで覚えちゃうんですよ。本当にねスポンジのように真似てくれるんですよね。スポンジが水をスーッと吸収するように、うん、やっぱり先入観がないとか、うん、そういうものを求めていない、その結果を求めてない頃で、学ぶの語源って真似部なんですよね、
うんうんうんうん、
だから本当にね綺麗に真似てくれるんですよね。でその素直な心をスポンジのようにスーッと吸収するような心を持ち続けていると、うん、本当に光ってくるんじゃないかなって思う、
うん、
光ってくるし燃えてくるし、とってもエネルギッシュになってくるんじゃないかなって。
なるほどね、うん、だから結果を求めずじゃなくってそうやって種をこう育てるっていうところの教育をされてる、うん、
それを目指していますね。
わかりました。はい、ということで、じゃあエンディングに入らせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、
じゃあそのまま続けさせていただくんですけども、はい、そうですね、この流れから来月は何をお話しされます、は
い、ちょっとピントを変えたいなと思っていて、
うん、
私はね実は先入観持たないんですよ、
はい、
だからあんまり計画し無計画って言っちゃうとすごくねあれかもしれないんですけれども、もしかしたらね次の収録までに必要なことが起きると思います。
あ、なるほど、じゃあちょっとお楽しみっていうことですね、
はい、
はい、わかりました。ということで今晩のカナピョンと行く弥勒旅、ゲストは東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生でした。園長先生ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、ということでパーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉かなえでお届けしてまいりました。来週火曜日まで皆さんアロハ
ー、アロハー、ありがとうございました。